こんばんは。消灯後眠るまでカウンセラーの内田です。今日は11月の28日金曜日、時刻は21時半を回ったところですかね。今日の名古屋はですね、風が強くて、体感としては寒かったですね。初めのうち日差しもあったんでね、あったかいかなと思って出たんですけど、かなり寒かったという感じがあります。そろそろさらに冬服のレベルを上げないとちょっと辛いかなぐらいになってきたかな。来週の水曜日からさらに強い寒波がやってくるという予報でしたのでね、そのあたりまでにちょっと厳重な防寒服を用意しておきたいななんて思ったりはしています。皆さんの地域はどうですか。日本中寒いっちゃ寒いと思うんでね、それなりに、寒さ対策してるかなと思うんですけどね。事務所はね、なんとかかろうじて23度ぐらい、これは暖房を全開で回した上にヒーターも入れて23度ぐらいですね。これ以上寒くなるとちょっとさらに手を打たないとなと思ってるんですよね。以前のね、高岡の事務所を知ってる方は経験したことあると思うけどね、高岡の事務所も全部コンクリート打ちっぱなしでね、もう冬は極端に冷え込むというかね、寒いっていう事務所だったんだけど、今の丸の内の事務所はね、あそこまでコンクリート打ちっぱなしじゃないので、高岡の時より暖かいんですけどね、それでもやっぱりビルの上の方ですので、風が強い日はね、やっぱり冷えますかね。そんな印象があります。ということで、植物たちもね、結構苦しい思いをしてるんじゃないかななんて思うんですがね、なんとかこの冬を乗り越えてまた春に成長を再開してもらいたいものだななんて思ったりしています。さて今日はですね、雑談ですね。雑談といっても、最近いろいろワークショップ、各種ワークショップに取り組んでますのでね、そのあたり何を目指してるのかみたいな話をしたいなと思うんですよね。ですので、興味ある方はお付き合いいただけたらなと思います。今やってるのがね、4種類あるんですけど、勉強会、勉強会が1種類か2種類ですかね、月にね。主に僕がカウンセリングの方で主にやってる複雑性 PTSD とかね、愛着障害の勉強会と、最近ちょっとやり始めた、なんていうのかな、メタ認知を使った自己認識ワークみたいなね、そういう勉強会もちょっと最近やり始めましたね。ここら辺は単に勉強会として、打ち出していて、なんていうのかな、状態が悪化する前に知識を持っておくと、それを防げるよみたいな、そういう意味合いでやってる勉強会なんで、これは淡々と割とやってるかな、毎月という感じですね。あと交流会をね、春からしばらくちょっとやってみたんだけれども、やっぱり今交流会とかコミュニティとか、そういう集まりみたいなのって、コロナ明けで最も活発にいろんな人がやり始めてるなっていう印象があるんですよね。なので、ちょっとやりかけたんですけど、うちがやらなくてもいいなっていう変な 変なっていうことはないんだけど、まあそういう考えがちょっと強くなってきてですね、今ちょっと中止してます。SNS 見てるだけでも名古屋だけでもものすごい数やってるんですよね。集まりましょうとかね、そういうのね。だからまあまあだったらまあそこはいいかっていう気持ちになってるので、ちょっと中止してる。で、あとが心理学カフェっていうね、テーマをね、それぞれの人が参加する人が持ち込んで、まあ、対面でそれについて話し合いをするっていう、場を作りましたね。これが、まあ、ある種一番今後なんていうのかな、僕としては今後に向けては力を入れていきたいところで、来年はなんとかこれをちょっと一段レベルを上げて勉強会を含めたそういう意見交換会みたいな心理学のね、そういう集まりにできないかなっていうふうには思っているところなんですよね。ただなかなかねこれもさっき言った理由でそのどう宣伝していけば人が集まるかっていうのは試行錯誤中なもんですからね、なんとか来春までにそれなりにメンバーを揃えたいなって思ってるんですけど、ちょっとそこら辺は不確定っていう感じかな今のところは。定期的に来てくれる人たちは増えてきたんだけど、それでももうちょっといないと会としては成り立たないかなっていう感じがしていますね。あとはオンラインコミュニティといってね、Zoom を使って毎週末にこれも雑談会とかね、テーマトーク会とかいろいろ中身は分かれてるんですけど、まあ決まったメンバーでずっと話し合うみたいなことを Zoom を使ってやっている会があります。これはオンラインなんでね、それこそ日本中の人とつながれるっていう利点とかね、まあ、実際には海外の方も参加しているので、まあ非常にZoom の可能性、オンラインの可能性みたいなのを感じられる場所なんですけどね、いかんせんそのリアルでは会えないので距離感があるからね、なのでそういう意味ではここは淡々と続けていければいいかなみたいな風に思ってます。一応、10人定員でやってるんですけどね、今何人いたっけ、8人か、8人メンバーがいて、まあ開くと大体どうでしょうね、4、5人来てくれるかなっていう感じですかね。少ないと3人ぐらい、多いと7人、6人7人と来るんですけどね。いろんなオンラインコミュニティあると思うんですけど、うちはどの会もそうだけど少人数っていうのが非常にこだわっているところの一つですね。みんなに喋ってほしいんで、まあ喋るの強制じゃないんですけどね、できれば喋りやすい環境っていうのを提供したいなと思ってるから、やっぱり10人限界かな、10人で6、7人来るっていう感じなので、大きくしても15人ぐらいかなとは思ってますけど、それ以上はちょっとねやる予定は今のところないですね。っていうのはあんまり数多くしちゃうと喋る人が固定されてきちゃって、後の人は聞くだけみたいになっちゃう。で僕がねカリスマ的な何かだったら僕の話を聞きに来る人がね何十人もいてくれるみたいな形が一番いいんだろうけど、残念ながらカリスマ性みたいなのはないので、どっちかっていうとやりたいことはみんなでいろんな意見を出し合いたいなっていう場なので、そういうところを目指している感じですね。今日メインで話したいのはその心理学カフェの方なんですけどね、これさっきも言ったようにね、対面で、これもね定員としては今5名5人ですね、1回につきね。で 欲を言えばなんか10人ぐらい、メンバーができて、でまあ各回5、6人参加してくれるようになったらもうベストだなっていうのがまあ思っているところではありますがね。どうなるかはちょっと今後の展開次第、うまくいかないかもしれないし、うまくいくかもしれないしっていうのはちょっと今のところ不確定かなっていう感じがしますね。大体最初の3ヶ月ぐらいはもう何の音沙汰もないっていうかね、誰も申し込まなかったので、ようやく、開ける会を開けるぐらい集まってくれるようになったという段階なので、まだ先の話はできないんだけど、でね、その心理学カフェで目指していることっていう話ですね。それをしようと思うんだけど、まあ一つはこの何て言うのかな、まあ居場所感みたいなものですよね。よくね、心理学なんか勉強してると居場所というテーマって上がってくると思うんだけどね、安心できる場所、そこにいてもいいんだと思える場所みたいなのをが一つあるとね、人って心理的に安定しますよねみたいな話なんですよ。で、その安心できる居場所みたいなものを一つ作れないかなっていうふうに思ってやってます。で、実際には僕はコロナ前からもう本当に遥かっていうほどもないか、どうだろう、7、8年ぐらい前からですね、すごくこの集まっていろいろやるっていうのはやってるんですよね。で、コロナが始まるまではもう本当にコンスタントにやって、コンスタントに人が来ててっていうことがあったんだけど、まあでもやっぱりね、やってみるとなかなか難しいんですよ。いろんな方がその一堂にボンと集まって、でいつも知ってるメンバーじゃないから、どんな人が来るかはその時にならないとわからないみたいなことでずっとやってたことで、まあ本当に様々な問題っていうのが起きたんですよね。もちろんいい作用が起きてとてもいい時間になることもあったんだけど、同じぐらい、うまくいかない時間になることもあったなと思います。それはやっぱりメンバーが固定されないことによる弊害みたいなことはあったし、ある種そのどういう人を求めてますよっていうところが絞り込みがはっきりされてなかったっていう問題もあったと思うんです。で、そういう意味ではこの 7、8 年やってきた中で今、そういった問題を極力減らすための仕掛けっていうのができるようになってきたので、まあ、思い切って心理学カフェをやり始めたんですけどね。この形でなんとか安心できる居場所感っていうのはちょっと作れないかなっていう感じが今のところしていますね。ただ居場所っていうのはね、そのまあこれはなんていうのかな、皆さんはどうかわからないんだけど、僕の感覚としては、結構時間かかると思うんですよ。例えば初参加でここが居場所だってなるってこと多分ないと思うんですよね。そもそも僕がやってるこういう会に来てくれる人って、いわゆる心理学でいうところの内向みたいな傾向の人が多いし、ある種思考優位って言って考えることが好きな人が多いんですよね。で、そういう人たちって初対面で自己開示を全開にするっていうことまずないんですよ。初対面の時は様子見をする、で2回目にちょっと自己開示するみたいなことで、何回か繰り返して会ってるうちにだんだん自分っていうものを出せるようになっていくっていうのが一つの傾向ではあるなっていうふうに僕は感じてるので、そう考えるとある程度回数を重ねるって居場所を見つけるためには重要じゃないかなっていうふうに思ってる、重要っていうか必須条件じゃないかなって思ってます。ただ一方でこの内向傾向や思考優位の人たちって感覚的にちょっと過敏っていうか、まあ 感受性の高さみたいなのを持ち合わせちゃってる人もいるので、直感で合う合わないを決めるっていうことが結構やっちゃう人多いんですよね。だから、まあ極端な話言うと、自分で考えれば自己開示するのに時間をかけるわけだから、そう簡単に人には分かってもらえないよねっていう認識なんだけど、他者に関して言うと一回見ただけでこの人は合う合わないって決めちゃうっていう、ちょっとそこに矛盾点みたいなのを抱えちゃってる人が多いんです。これは今やってるメタ認知の勉強会でちょっと出してる話なんですけどね。だから自分も時間かけて自己開示していくのであれば、相手もまた時間をかけて見ていかないと、どういう人かわからないよねっていうところはちょっと一つ、考えとして持っておいていいのではないかなっていう、そういうふうに思って、まあ、この会を運営している感じです。なので、まあ、回数をね重ねてきている人たち、僕自身もそうだけど、そういう人たちと喋っているとだんだんどういう感じの人なのかなっていうのが、まあ、つかめてくるし、あ、こういう人なんだって分かってくると、まあ逆にこちらとしても開示さらにしやすくなってくるなっていう、いわゆる安心感が蓄積してるわけですよね。この効果を狙っているので、ちょっとこのさっきも言ったけど心理学カフェはどう転ぶかちょっと分からないっていうのは、どれだけの人がそこら辺をまあ意識的にちょっと時間をかけてくれるかなっていうところを見ていかないとわからないっていうことがあるからですね。で、この心理学カフェの2つ目の目的っていうのは、これはまあオープンでは言ってないんだけど、会う人に出会える場にしたいなっていうのがすごくあります。案外この内向傾向とか思考優位の人たち、感受性の高い人たちって自分に合う人を探して生きているっていう人たち結構多いんですよ。っていうのはね、まあ外向傾向とか行動優位の人って、まあなんていうのかな、とにかく動けちゃうんです。思うと動ける、パッと動ける。あ、友達欲しいなっていうと、そういうコミュニティに飛び込んでいけるとか、どっかのサークルに入っちゃうとか、習い事行けちゃうとか。そういうね、行動優位の人って案外早くに出会いに届くというか、まあ到達するっていう傾向があるんだけど、この逆に言うと内向傾向とか思考優位の人って考えて考えてやるかどうか結論を出すみたいなのにすごい時間をかけるんでですね、会う人に出会うチャンスって限りなく少ないんですよ。で、まあ一つには失敗を恐れるみたいな面も持ってるので、数打てば当たるっちゃ当たるんだけど、数打たない、最初から正解の場所を探しちゃうっていうことが一つ傾向としてはある。ところがさっき言ったように、これ会う人に会ったとしてもですよ、偶然ね、そもそも自己開示をほぼしないわけでしょ、初対面では。どちらだから会うって分かんないんですよね、はっきり言って。で、そういう時に直感が働いて、あ、この人自分を出さないから会わないなみたいな風に結論出しちゃうと、これ会う人に会ってるのに永久にそれに気づけないという問題になってくると思うんです。僕個人はね、そう思ってるんですよ。なのでやっぱり先ほど言った安心の居場所ということと、まあ結局は一緒の話になってくるんだけど、多分来ている人たちは概ね内向傾向だし思考優位の人たちだから、ちょっと時間かけて何回か話してみませんかというところはちょっとやろうとしてます。その結果数回話してるうちに、あ、この人こういう人なんだ、すごく合うかもみたいなことが起きれば、とてもいい場所だと思うんですよね。だから、なんていうのか、そこら辺って僕がコントロールすることじゃないので、それぞれの人がそう、なんていうのかな、感じてくれればいいことだし、ある種、まあ、勝手に結びついちゃってくれればいいなっ って思ってるので、どっかでね、うん、できればそういう場所であってほしいなっていう気はしますね。うんね、だからまあそう考えるとですね、この心理学カフェっていうのは、まあ、まとめると一つ目、安心の居場所という目的を持って設置しているし、もう一つは、うん、自分に合う人に出会える場所みたいな、場所として設定はしています、うん、もちろん出会う目的って言っても、その何ていうの、男女を出会わせようとかそういう話じゃないですよ。人と人として会う人を見つけてほしいという話であって、うん、そういう男女の出会いは他のとこがいっぱいやってますのでね、そういうとこで見つけてくれればいいかなと思いますね、うん、ただまあ、とはいえですね、感受性の高い人の感覚って案外バカにはできない部分、要するに鋭い部分って結構あるので、初見でね、合わないってなることってまああるはあるんですよね。さっき言った理由じゃなくて本当に合わないっていうことに気づけることはあるから、その時はそれに従ってもらえばいいかなっていう。だから言いたいのは、保留、ちょっと分かんないな、どういう人かっていう時に時間をかけてもらえるとよくて、あ、嫌だなこの人っていう時にはもう即決で合わないっていう判断を下してもらえばいいっていう、そういう話になりますかね。まあそんなわけでですね、僕自身もまた心理学カフェで話していて、面白い感覚だなとか、興味深いなとか、この人の話いいなって思うことあるわけですよ、うん、だから僕自身もまた、うん、あ、この人と会うなっていう人と出会っていける場になったらね、もう言うことないですよね。本当にね。で、なんかそういうことが、まあ、実際に起きるようになったら、もっと大きなことをに挑戦してもいいんじゃないかなと、まあ、心の中では思ってますね。やっぱりなんだろう、日々カウンセリングとかしてるとですね、どうも世の中にそぐわないというか、フィットしない自分っていうのを感じて、どこにいたらいいか分かんないみたいな人に多く会うわけですよ。で、僕はやっぱりそういう話たくさん聞いてるので、そういう場所を作りたいなとはやっぱり大きな目標としては持ってはいるです。なのでね、まあそれを作るためにはやっぱり共通の考え方を持って結びつける人たちと、つながっていかないといけないっていうことはあるからね、そう考えるとやっぱり心理学カフェってその最初の一歩かななんて、そんな風に思ってますね。まあもちろんそこまで壮大なことを達成できなくてもね、なんかいいな、安心できるなっていう場にできれば、僕としてはまあ最初の目標が達成なので、まあ大満足と言えますがね。はい、ということで今日はまあ自分が今やってる仕事をでやってるんだけど、ちょっと仕事以外の目的を持ってやっていることについてちょっとここで話をしてみました。まあ興味があったらまた一度覗いてみてください。はい、そんなわけで、ここまでお付き合いいただいてどうもありがとうございました。またお会いする日までどうかお元気で。